半七捕物帳。半七先生。岡本喜道。一。私がいつでも通される横六畳の座敷には、そこに少しく不釣り合いだと思われるような大きい立派な額がかけられて、額には草書で高音額と筆太に記してあった。嘉永嘉納へ犬七月、山村領収書という落款で、半七先生に送ると書いてあるのも、なんだかおかしいようにも思われた。この額の言われを一度聞いてみようと思いながら、いつも他の話に紛れて忘れていたが、ある時、ふと気がついてそれを言い出すと、老人は持っているキセルで、その額を指しながら大きく笑った。はは、これですか。はははは。どうです?半七先生が面白いじゃありませんか。これでも先生ですぜ。この額を書いてくれたのは、神田の手習い師匠の山村小左衛門という人で、領収というのはその人の号ですよ。それにしても、報恩額というのはどういうわけです?何かのお礼にでも書いてくれたんですか?と、私は聞いた。そうですよ。まあ、お礼の心で書いてくれたんです。それには、こういう因縁があるので。また、いつもの手柄話をして聞かせますかね。嘉永三年七月六日の宵は、二つの星のために明日を祝福するように鮮やかに晴れ渡っていた。七夕祭りはその前日から準備をしておくのが習いであるので、糸いろいろの竹の花と昔の俳人に読まれた笹だけは、今日から家々の上に高く建てられて、五色に彩られた色紙や短冊が夜風にゆるく流れているのは、いつもの七夕の夜と変わらなかったが、今年は残暑が強いので、それは姿ばかりの秋であった。とても早くは寝られないので、どこの店先もどこの縁台も、涼みながらの話し声でにぎわっていた。半七も物干しへ上がって、今夜からもう流れているらしい天の川を眺めていると、下から女房のおせんが声をかけた。
ちょいと、おくめさんが来てよ。
そうか、と言ったばかりで、半七は別に気にも留めないでいると、続いておくめの声が聞こえた。
兄さん、ちょいと降りてきてくださいよ。少し話があるんだから。
なんだ。うちわを持って降りてくると、おくめは待ちかねたようにすり寄って言った。
早速ですがね、お前さんも知っているでしょ。甲州屋のなあちゃんを。
うん、知っている。半七の妹が神田の明神下に時和津の師匠をして母と共に暮らしていることは前にもしばしば言った。そのすぐ近所に甲州屋という木薬屋があって、そこのお直という娘が奥目のところへ稽古に通っているのを半七も知っていた。
そのなあちゃんがどこへか行ってしまったのよ、と。
奥目は少し小声で言った。彼の訴えによると、おなおのなあちゃんは、行方不明になったというのである。おなおは今年13で、手習い師匠山村小左衛門へも通っていた。山村は甲州屋から三丁余り離れているところに古く住んで、常に80、90から、100人余りの弟子を教えていて、初流は江戸時代に最も多い溝口流であった。手習い一方でなく、 そろばんも教えていたが、人物も手堅く、教授もなかなか親切であるというので、親たちの間には評判が良かった。しかし、弟子のしつけ方がすこぶる厳しい方で、かの寺子屋の芝居でも見る、よだれくりのように、水を持って立たされる手習い子が毎日幾人もあった。少し怠けると、すぐ大小言の雷が頭の上に落ちかかってくるので、いわゆる雷師匠として弟子たちにひどく恐れられていた。手習い子は手習い草子を習って、時々に聖書草子に書くのであるが、その中でも正月の書き初めと7月の七夕祭りとが一年に二度の大勢書というので、正月には別に半紙に書いて稽古場の鴨居に貼り付ける。大きい子供は投資や白紙に書くのもある。七夕には五色の色紙に書いて笹だけに下げる。これは普通の色紙でなく、その時節に限って市中の紙屋で売っている薄い短冊型の安い紙切れであるが、この時にも大きい子供は本当の色紙や短冊に書くのもある。七月に入ると、手習い子は皆下税書を始めて、前日の6日にいよいよその大税書にかかるのである。それが一種の学年試験のようなもので、師匠はいちいちそれを審査して、その成績の順序を決めるのであるから、子供心にも競争心がないでもない。上位の方に寄り出されたといえば、その親たちも鼻を高くするのである。今日はその大勢書の日で、甲州屋のお直も赤い短冊に何かの歌を書かされたのであるが、それがひどく出来が悪いというので、師匠の小左衛門から叱られた。お直は手習いの成績は良い方であったが、この度はどうしたものか非常に出来が悪かったので、笹竹のずっと下の方にかけられた。ここの師匠は成績の順序で色紙をかけるので、第一番のものは笹竹の頂上に翻っていて、それから順々に下枝に降りてくるのであった。お直は自分の短冊が同年の稽古褒媒の中でも甚だしく下の方にかけられてあるのを見て、さっきからもう泣き声になっていたところをさらに師匠から厳しく叱られたので、彼女はとうとう声を上げて泣き出した。師匠のご心臓がさすがに気の毒があって、泣いているお直をなだめて返してやったが、一人で返すのはなんだか心もとないので、おりきという近所の娘を一緒につけて出すと、お直は途中で不意におりきのそばを離れて横丁へ駆け込んだまま、姿を見失ってしまった。それは今日の昼ごろのことで、お直はそれぎり自分の店へも戻らないのであった。おくめがそれを知ったのは夕方のことで、もしやこちらにお直は来ていないかと、甲州屋から聞き合わせに来たので、だんだんその司祭を聞いてみると、それが手習いの帰りに行方不明となったことが初めてわかった。ことに前に言ったような事情があるだけに、奥目も一種の不安を感じて、日が暮れてから甲州屋を訪ねると、お直はまだ帰らないとのことであった。親たちも心配して、親類や友達などの心当たりを方々聞き合わせたが、彼女はどこへも立ち回った形跡はなかった。稽古帰りに無断でよそへ回るなどは今までかつて例のないことであると、甲州屋では言っていた。 念のために師匠のところへも知らせてやると、小左衛門のご新蔵のお皿も驚いて駆けつけてきたが、どの人もただ心配するばかりで、どうする術も知らなかった。こうしているうちに時刻はだんだんに過ぎてゆくので、人々の不安はいよいよ募ってきた。この場合、兄を頼むより他はないと思ったので、おくめはそのわけを人々にも話して、天の川の大きく横たわっている空の下を、神田三河町まで急いで来たのであった。ねえ、なあちゃんはどうしたんでしょう、と、おくめはこの話を終わって兄の顔を見つめた。何しろ、公衆屋でも心配しているだろう。半七はこれにやや似た探索の経験を持っていた。それは前に言った朝顔屋敷の一件であるが、それとこれとは全く事情が違っているらしく感じられた。お師匠さんがあんまり叱ったから悪いんだわね、と女房のおせんがそばから口を出した。そりゃそうですともさ、と、おくめは腹立たしそうに答えた。雷師匠があんまりガミガミ言うからですわ。何か悪いことでもしたというなら格別。七夕様の短冊なんぞちっとぐらい出来が悪いからといって、そんなに叱ることはないじゃありませんか。まして、男と違って女の子ですもの。むやみな小言を言えば何事が出退するかわからない。一体あの雷師匠がわからず屋なんですからね。ただむやみに怒鳴り散らせばいいかと思って。あんなことで子供たちを仕立てて行かれるもんですかよ。彼女は口を極めて雷師匠を罵った。前にも言う通り、小左衛門は手堅い人物であるので、普段から自分の手習い子が遊芸の稽古所などへ通うのをあまり喜ばない風であった。それが自然と奥目の耳にも響いているので、この場合、雷師匠に対する彼女の反感は一層強いらしかった。大勢の前であまり激しく叱りつけられたもんだから、気の小さいなあちゃんは購買に決まりも悪し、うちへ帰ればまた叱られるだろうと思って、かわいそうにどこへか姿を隠してしまったんですよ。ひょっとすると井戸か川へでも飛び込んだかもしれない。そうなれば師匠が弟子を殺したも同然じゃありませんか。雷師匠のやつが下手人ですわ、と、おくねは泣き声を震わせてまた罵った。まあ、静かにしろと、半七は叱るように言った。そんなことは今さら言ったって始まらねえ。まあ、落ち着いて考えさせてくれ。公衆屋の娘もまだ12や13じゃ、色気の方は大丈夫だろう。そりゃ大丈夫。そんなことのないのは、私が受け合います。うちわに何も面倒はあるねえな。そんなことはないはずです。おなおには、藤太郎という兄がある。両親も揃っている。店の若い衆が2人と小僧が3人。他には、おひろというばあやと、おすみという若い下女がいる。店がかりは派手ではないが、手堅い商売をして、内省も豊かであるらしい。親類たちの間にも面倒が起こったという噂も聞かない。したがって今度のおなおの家でも、内輪の事情からではないに決まっていると、奥目は保証するように言った。そうか、と半七はまだ考えていた。だが、おめえばかりの話じゃわからねえ。ともかくも公衆屋へ行ってみよう。ああ、
すぐに来てください。
おくめは兄を促して表へ出ると、暑いと言っても旧暦の七月の宵はおいおいに更けて、夜の梅雨らしいものが大屋根の笹だけにしっとりと降りているらしかった。
二、甲州屋へ行って、おなおの親たちにも会ったが、おくめが持ってきた報告以外の新しい事実を、半七は何にも探り出すことができなかった。どの人の意見も、おくめと同様で、短冊の筆記と師匠の小言とが気の小さい娘をどこへか追いやったのであるということに一致していた。半七も、まずそう考えるより他はなかった。越谷の方に甲州屋の親類があって、おなおは母に連れられて一度行ったことがあるので、よもやとは思うものの、兄の藤太郎が店の者を連れて明日の早朝に越谷へ訪ねて行くことになっている。甲州屋にとっては、それがおぼつかない一縷の望みであった。娘が家出のことは無論、町役人にも届けておいた。両国や永代の川筋へも人をやって、その注意を橋番にも頼んでおいた。甲州屋としては、もう他に施すべき手立てもないので、半七は今さら何の助言を与えようもなかった。しかし、明日になったらば、古文の者どもに言いつけて、せいぜい心当たりを探させてみることを約束して、半七は、もう四つ。午後十時ごろ、甲州屋を出ると、まだ半丁も行き過ぎないうちに、後から息を切って追ってくるものがあった。
もし、親分さん、三河町の親分さん、
女の声らしいので、誰かと思って立ち止まると、それは甲州屋のばあやのお昼で、彼は慌ただしく囁いた。親分さんに少し内々で申し上げておきたいことがございますが、旦那やおかみさんは、めったにそんなことを言っちゃならないと言っているのですが、どうも黙っておりましては気が済みませんので、ちょいとお前さんのお耳に入れておきたいと存じますが、お昼はおなおの乳母として雇われたものであったが、そのままそこに長年して、おなおが成長の後までも、ばあやと呼ばれて奉公しているのであった。年はもう四十ぐらいの大柄な女で、普段から正直でよく働くと言われていた。そこでどんな話ですえと、半七は小声で聞いた。申してもよろしゅうございましょうか。何でもいいから聞かせてもらおうじゃねえか。では、これはただ内々で申し上げるのでございますが、前置きをしてお昼がそっと話し出すのを聞くと、お昼は今日おなおと一緒に帰ってきたというおりきが、どうも怪しいというのであった。おりきのうちは隣町の倉田屋という瀬戸物屋で、甲州屋とは普段から心安く交際しているのであるが、倉田屋の女房はひどく見え坊で、おまけにひがみ根性が強くて、お昼の目から見るとどうも面白くないたちの女であるらしい。倉田屋には二人の娘があって、姉のおもんは今年十八で、妹のおりきはおなおと同い年の十三である。その姉娘のおもんをおなおの兄の藤太郎の嫁にくれるというような話が、かつて双方の親たちの間に起こったこともあったが、別に確かに取り決めた約束というでもなくて、まずそのままになっているうちに、甲州屋では、この度京橋の同業者の店から、嫁をもらう相談がまとまって、
この9月にはいよいよ婚礼をすることになった。それを漏れ聞いて倉田屋ではひどく怒っているらしい。もちろん、いいなずけというわけでもないので、表向きに苦情を持ち込んでくることはできなかったが、内心では甲州屋を恨んでいるらしい。ことに、ひがみ根性の強い倉田屋の女房は、平勢あれほど懇意にしていながら、あまりに人を踏みつけにした仕方であると言って、非常に悔しがっていることは、出入りの女神結の口からも聞いている。現にこの間、お昼が倉田屋へ買い物に行った時にも、女房は、口に針を含んでいるような嫌味を言った。それらの事情から考えると、倉田屋ではそれを根に持って、藤太郎の妹のお直に対して何かの復讐を加えたのではあるまいかというのであった。それは初めて聞いたと、半七はうなずいた。だが、ただそれだけのことで他にはもう証拠らしいものはないんだね。それに、倉田屋ではどうも、なあちゃんを恨んでいるらしいんですと、おひろはさらに説明した。なあちゃんが、おりきちゃんのところへ始終遊びに行くので、姉さんのおもんさんともよく知っています。それでこっちでおもんさんをもらうのを見合わせたのは、なあちゃんが何か親たちや兄さんに言いつけ口をしたように思っているらしいんです。一体、おもんさんという子も、おっかさんに似た見え坊で、おしゃべりのおてんばで、近所で誰も褒めるものはありゃしません。甲州屋でお嫁にもらうのを見合わせたのも、つまりはそのせいなんですが、それがやっぱりにびいきで、自分の娘の悪いことは棚にあげて、普段遊びに行くなあちゃんが、うちへ帰って何か残訴でもしたように思い込んでいるらしいんです。ひがみ根性の強いおかみさんのことですから、それも仕方がありませんけれども、下道の逆恨みでみやみに人を恨んで、おまけに罪もないなあちゃんを疑って、毎日そんなことをしてかしたとすれば、どうしたって売っちゃっておくことができません。旦那やおかみさんが何と言おうとも、私が黙っていられません。ねえ、親分さん。そうじゃございませんか。これはお昼の一両件でなく、甲州屋の親たちも、内々の疑いを抱いていながら、迂闊にそんなことを口外することはできないので、わざと自分の後を追わせて、お昼の一両件のつもりで、密告させたのではあるまいかと、半七は思った。それで、そのおりきという娘は、どんな子だい？やっぱりおっかさんや姉さんにそっくりで、なかなかおてんばの強い子なんですよ。体も大きくって、なあちゃんと同い年ですけれど、二つぐらいも年上に見えます。そうか。それじゃあともかくも、その倉田屋へ行ってみよう。もう寝たかもしれねえが、まあ、そのうちだけでも教えてもらおう。お昼に案内させて、半七は引っ返した。その瀬戸物屋は、甲州屋の隣町角から四軒目で、間口は三軒か三軒半ぐらいもあるらしく、その店構えは悪そうもなかった。表の大戸はもう下ろしてあったが、軒の下に細長い将棋を置いて、一人の若い者と小僧とが涼んでいた。隣の糸屋は店を半分開けていて、その前にもやはり二三人の男が佇んで何か喋っていた。どこかでカゴの虫の声も聞こえた。途中で申し合わせてあるので、お昼は近寄って倉田屋の若い者に声をかけた。こんばんは。どうも、いつまでもお熱いことでございます。やあ、こんばんはと、
若い者も挨拶しながら将棋を立ち上がった。
ばあやさん、なあちゃんは帰りましたか。
公衆屋からは昼間と酔いと二度も聞き合わせの使いが来ているので、ここの店の者どももおなおが家出のことを知っていた。まだ帰らないというお昼の返事を聞いて、若い者も気の毒そうに言った。
どうしたんでしょうね。うちのおかみさんも大変に心配しているんですよ。おりきちゃんが一緒に帰ってきて途中でこんなことがあっちゃ、公衆屋さんにも申し訳がないと言って。
皆さんはもうお休みになりましたか？と、お昼は聞いた。
ええ、おかみさんもおもんさんもよそから帰ってきて、もう少し前に寝ましたが、起こしましょうか。
いいえ、それには及びません。
ばあやさんはまだ探して歩いているんですかえ。
何しろ心配でなりませんからね。この方とご一緒に当てどもなしにそこらを探して歩いているんです。
それはご苦労様ですね。お察し申します。
どうぞ皆さんによろしく。
こんな挨拶をしてお昼はここを立ち去った。
半七も後から黙ってついていった。夜もおいおいに更けてきて、とても今夜のことには行きそうもないので、半七は町内の角でお昼に別れた。
家へ帰る途中で半七はいろいろに考えた。
若い娘が聖書の不出来を師匠に叱られて、購買の手前、親の手前、面目なさに姿を隠すというようなことは、あながち世間に例のない話でもない。
奥目の意見もそれであった。婚礼を破談にされた遺婚から心の悲願だ女親が、その復讐のために相手の男の妹娘をどこへか隠したのであろうというお昼の密告は、少しくうがちすぎた想像ではあるが、そんなことが決してないとは言えない。一途に思い詰めた女の心の恐ろしいことを、半七は多年の経験でよく知っていた。奥目の判断は自然であり、お昼の想像はやや不自然であるが、世の中には普通の物差しで測ることのできない不思議の多いのを考えると、半七はまだ容易にどちらへも勝負をつけるわけにはいかなかった。彼は才をつかんだまま神田の家へ帰った。
三。
その夜は明けて七日の朝になった。今日も朝から暑い日で、天の川には水が増しそうもなかった。色紙の林を作った町々の上に、青い大空が光っていた。半七は朝飯を済ませて、すぐに山村小左衛門の家を訪ねると、今日は御節句で稽古は休みであった。小左衛門も、おなおの一下りでは胸を痛めているので、半七を奥へ通すと、丁寧に挨拶して、なんとか探索の方法はあるまいかと、頼むように相談した。彼は四十五六の人柄のいい男で、半七の問いに対してこう答えた。おなおもおりきも九つの春から手習いに来ております。私も自分の教え子の行状については普段から相当に気をつけておりますが、おなおはおとなしいようでもなかなか強情の気質。おりきは男の子のように跳ね返っている女で、人間は少し愚からしく見えます。それでも二人は仲が良かったようで、毎日誘い合わせて通っておりました。この旅のことについては、私が何か おなおを厳しく叱ったので、それで家出したように、甲州屋の親たちは思っているようですが、それは大きな間違いです。もっとも、私は、弟子のしつけ方は随分厳しい方で、世間では雷師匠とか言っているそうですが、いかに私が雷でも、司祭もなしにむやみに弟子たちを叱ったり折檻したりするはずはありません。雷師匠がお直を叱ったのは、七夕の聖書が不出来なためばかりではなかった。昨日の朝、お直はこの稽古場で、そのたもとから2通の手紙を取り落とした。師匠はすぐにそれを見つけて、それは何だと詮議すると、お直は慌ててそれを自分の懐に押し込んでしまって、一言の返事もしなかった。封は切らぬから、上書きだけを見せろと言ったが、彼女は決して見せなかった。誰の手紙かと聞いても、彼女はやはり強情に答えなかった。まだ13の小娘で、まさかに色恋の文ではあるまいと思うものの、彼女が強情に隠しているだけに、小左衛門は一種の疑惑と不安を感じて、どうしてもその手紙を見せなければ、今日はいつまでも止めておくぞと脅しつけると、お直はわっと声を立てて泣き出した。その声が奥まで聞こえて、ご神女のお定も出てきた。普段から師匠のあまり厳しいのを苦にしているお定は、とにかく仲裁して何事もなしに済ませたが、聖書の不出来で叱られた上に、さらにまたこんな事件が出題して、お直はいつまでも泣き止まないのを、お定は少し眺めて、お力と共に返してやったのである。甲州屋へ行って、お力は何と告げたか知らないが、事実は全くこの通りで、お直が強情に隠していたその文が何であるかはわからない。甲州屋ではこの事情を知らないで、何か自分が無理な小言でも言ったように誤解していられては、はなはだ迷惑であるから、実はこれから甲州屋へ出向いて、お直の親たちにもその訳を話して聞かせようと思っていると小左衛門は言った。いや、わかりました。私は今まで大きに勘違いをしておりましたと、半七は微笑みながら言った。つきましては先生、どうかこの一件は私にお任せくださるわけには参りますまいか。きっとラジを開けてお目にかけます。もちろんそれはこちらからお願い申すので。そうしますと、私が甲州屋へ行くのはどうしましょうかなと、小左衛門は少し考えていった。どうかもうしばらくお見合わせが願いたいものですが、承知しました。新しい獲物をつかんで、半七は雷師匠の角を出た。師匠は嘘をつくような人物ではない。今の話が本当であるとすれば、奥根の判断は間違っていた。お昼の想像も、少しく的を外れているらしい。半七はそれからすぐに甲州屋へ行くと、お直の行方はまだ知れないので、店中の者が皆暗い顔をしていた。夕べはまんじりともしなかったというので、お昼は目をくぼませていた。若旦那はもう立ちましたかえ、と半七はまず聞いた。まだでございますと、居合わせた店の者が答えた。大層遅いじゃありませんか。むつ半、午前7時頃には立つはずだったのですが、明け方から急に頭痛がすると言って、まだ2階に寝ております。多分、寝冷えをしたのだろうというので、今朝ほどは立つのをやめました。 そうですか。それはあいにくでしたね。
お見舞いながら2階へちょいと通ってもようござんすかい。
はい、ちょいとお待ちください。
店の者は2階へ上がって行ったが、やがてまた引っ返してきて、取り散らしてありますが、どうぞお通りくださいと案内した。
2階は6畳と8畳の二間で、東太郎は表に向いた6畳に寝ていたらしいが、半七の上がって行った時には、もう起き直って布団の上に行儀よく座っていた。
東太郎は今年20歳の小柄の男で、いかにも病人らしい青ざめた顔をしていた。
おはようございますと、東太郎は手をついた。
この度はいろいろとご心配をかけて恐れ入ります。
どこかお悪いそうですねと、半七は彼の顔を覗きながら言った。
なるほど、顔の色が良くないようだ。起きていてもいいのですかえ。
こんな低たらくで失礼をいたします。
大したことでもございませんが、どうも明け方から頭が痛みまして、あいにくの時で誠に困っております。
医者に診てもらったかと聞くと、それほどのことでもないらしいので、差し当たりは店の薬を飲んでいると、東太郎は言った。
芝に上手な占い者があるので、母は朝からそこへ訪ねて行った。父は日本橋の親類へ相談に行った。
妹の頼りが一向わからないので、うち中が夕べからろくろくに寝ないで騒いでいると彼は話した。
そうすると、お前さんは病気の良くなり次第に越谷とかへ行くつもりですかえ、と、
半七はまた聞いた。
はい、ともかくも年ばらしに一度は行ってきたいと思っております。
きっと出かけますかえ。
はい。
およしなせ、くたびれ儲けだ。路用を使うだけ無駄なことだ。
そうでございましょうかと、東太郎は少し考えているらしかった。
何も首をひねることはね。出かけるくらいなら、今朝なぜすぐに出て行きなさらねえ、と、
半七は嘲笑った。
仮病を使って、うちの2階にゴロゴロしていることはね。さっさと飛び起きて、わらじを履く支度をするがいいじゃねえか。
いえ、決して仮病では。
ただいまも申す通り、どうも、寝冷えをいたしたと見えて、明け方から頭が痛みまして。
頭の痛えのは他に訳があるだろう。倉田屋の姉娘を呼んできて看病してもらっちゃどうだね。
東太郎の顔の色はいよいよ青くなった。
お前さんは、妹を使いにして倉田屋の娘と文のやりとりをしているだろう、と、
半七は畳みかけて言った。
倉田屋の娘も、やっぱり自分の妹を使いにしている。
どっちの妹も稽古放売だから、それは誠に都合がいいわけだ。
ここの妹が、昨日雷師匠に脅かされたのは、清書が不出来のせいじゃねえ。稽古場で手紙を落としたからだ。男のか女のか知らねえが、それを向こうへ渡そうとするのか、それとも向こうから受け取ったか、どっちにしても、お前さんと倉田屋の姉娘とは、かかり合いを逃れられねえ。さあ、今更となって、いつまでも隠し立てをしているのは、よくねえことだ。親たちに苦労をかけ、うち中のものを騒がして、お前さんが仮病を使って平気で寝てもいられねえじゃねえか。
いや、仮病はわかっている。どうで越谷へ行っても無駄だということを百も承知しているから、頭が痛えの尻がかゆいのと言って、ちょっと逃れをしているのだ。 お前さんの顔の色の悪いのは病気じゃねえ。他に苦労があるからだ。薄ぼんやりしている倉田屋の妹娘を引っ張り出して、頭から脅かして戦議すれば何もかもわかることだが、そんなことはしたくねえから、それでこうして膝組でお前さんに聞くんだ。一体お前さんたちは今までどこで会っていたんだ。どうで遠いところじゃあるね。真っ先にそれを教えてもらおうじゃねえか。藤太郎は布団の上に手をついたまま、しばらく顔を上げなかった。その青ざめた額からは、汗の雫が糸を引いたように流れ落ちていった。4半七は甲州屋を出て池の畑へ行った。近所で女神結のおとよのうちを聞くとすぐに知れて、それは狭い路地を入って二軒目の小さい二階屋であった。甲州に並んだ台所で33歳の女が今夜の七夕に備えるらしいそうめんを冷やしていた。半七は近寄って声をかけると、彼は主のおとよであった。ここに誰か倉田屋の人は来ていないかと聞くと、おとよは不安らしい目をしてじろじろ眺めながら、誰も来ていないと冷ややかに答えた。それでは甲州屋さんから誰か参っておりますまいか。いいえと、おとよはやはり不愛想に答えた。全く来ておりませんでしょうか。来ていませんよ、と、おとよはうるさそうに言った。一体、お前さんはどこから来たんです?甲州屋から参りました。おとよは黙って半七の顔を見つめていると、半七はニヤニヤ笑いながら言い出した。いいえ、ご心配なさることはありません。私は甲州屋の父さんに頼まれてきたんです。倉田屋のお門さんと父さんが始終ここの二階へ来ることもみんな知っています。ご存知だかどうだか知りませんが、甲州屋のなあちゃんが昨日から家出をして今に行方が知れないので、うちでは大騒ぎをしているんです。父さんが来るはずですが、少し加減が悪くって、今朝から寝込んでいるので、私がその使いを頼まれてきました。なあちゃんは、昨日から一度もここへ来ませんかしら。いいえ、一度もお見えになりませんよ。言葉遣いはよほど丁寧になったが、彼女は見知らない使いの男に対して、やはり、油断しないらしかった。もし、おかみさん、あの壁にかかっているのは何ですえ?と、半七は伸び上がって、出し抜けに奥を指さした。残暑の強い朝であるから、そこらは開け放してあった。格子の中の上がり口には、新しい吉戸が半分閉めてあったが、台所と奥との間の障子は取り払われて、六畳くらいの茶の間は一目に見通された。序端をかけた長火鉢は隅の方に押しやられて、その傍らには古びたタンスが置いてあった。それに続いたネズミ壁には、どこからかのもらい物であるらしい2、3本のうちわが、袋に入れたままで逆さにかかっていた。あのうちはですかえ?と、おとよは奥を見返った。いえ、あのうちはの隣にかかっているのは、あれは何ですえ?お葬式のようですね。うちの子供のお葬式です。ちょいと持ってきて見せてくれませんか。お葬式をどうするんですよ。どうしてでもいい。用があるから見せろと言うんだと、 半七は少し声を荒くした。強情を張っていると俺が行って取ってくる。草履を脱いで台所から上がろうとすると、おとよは遮るように立ち上がった。お前さん、人の家へむやみに入ってきてどうするんですよ。半七はつかつかと茶の間へ踏み込んで、うちわの隣にかけてある一冊の聖書草紙を手に取った。今聞いていれば、うちの子供のお草紙だと言ったな。嘘つき甘め。ここのうちにどんな子がいる？猫の子一匹もいねえじゃねえか。六十いくつになるつんぼのばあさんとおめえの二人っきりだということは近所で聞いて知っているぞ。第一、この草紙の表紙に何と書いてある。かのえ犬正月、なお。このなおというのは誰の名だ？世間に同じ名はあっても、ここでこの草紙を見つけた以上は、言い抜けはさせねえ。甲州屋の娘の手習い草紙が、どうしてここへかけてあるんだ。司祭を言え、訳を言え。おとよは推しのように突っ立っていると、半七は片手に草紙を持ちながら、片手で彼女の腕を掴んだ。ババアはどこへ行った？近所へ買い物に出ましたと、おとよは口の中で答えた。そんなら二階へ案内しろ。彼女を引きずるようにして狭い架け橋を登って行くと、二階の四畳半には誰もいなかった。半七は念のために押し入れを開けてみた。古いつづらを揺すってみた。まあ、座れと。彼は再びおとよの腕を掴んで、四畳半の真ん中に引き据えた。これ、正直に言え。さっきは甲州屋の使いと言ったが、御用で調べるのだ。甲州屋のお名は、昨日ここへ来たか。草紙を目の先に突きつけられて、おとよはもう包みきれなくなった。彼は、恐れ入って白状した。甲州屋のお直はここのうちへ来たのである。昨日の昼ごろにおとよが得意場から帰ってくると、途中で倉田屋の娘と甲州屋の娘が二人連れで来るのにあった。お直はしきりに泣いているのをお力がなだめているらしかった。どちらも自分の得意場の娘であるので、おとよは見過ごしかねて立ち寄ってもしや喧嘩でもしたのではないかと聞くと、おなおが師匠さんに叱られたのであるとわかった。それも他のことで叱られたとあれば、おとよもいい加減になだめて別れるのであったが、おりきから渡されたおもんの手紙を稽古場で取り落として、それを雷師匠に見つけられたのであると聞いて、おとよも少し驚いた。甲州屋の息子と倉田屋の姉娘との間には、半七が睨んだ通りの関係が結びつけられていた。親たち同士は単に口先の軽い話ぐらいに過ぎなかったが、若い者同士はさらに深入りをして、同じ手習い師匠に通う双方の妹がいつも踏み遣いの役目を務めさせられてきた。女神結のおとよは一種の欲心から時々自分の二階をおもんと東太郎とに貸していた。こういうわけでおとよもこの事件にかかり合いがあるだけに、秘密の手紙を師匠に見つけられたと聞いて、顔色を曇らせた。相手は名代の雷であるから、おそらくこのままでは済ませまい。お直が怪しい手紙を隠し持っていたということを、甲州屋の親たちに一応通知するかもしれない。そうして、二人の秘密が発覚した暁には、その取り持ちをした自分も、 当然そのかかり合いを逃れることはできない。双方の親たちからやかましい掛け合いを受けた上に、二軒の得意場を失うのは知れている。しかも、彼女が現在住んでいる池の旗の裏屋は、甲州屋の家作であるから、ここもおそらく追い立てられるであろう。そればかりでなく、そんな噂が世間に広まれば、自分の信用はひどく傷つけられて、さらに幾軒の得意場を失うかもしれない。あるいは、この土地で家業ができないようになるかもしれない。それからそれへと考えてゆくと、おとよはなかなか落ち着いていられなくなった。何しろ、往来ではどうにもならないというので、彼女はともかくも、おりきとおなおを自分の家へ連れて行って、二人の娘の持っている聖書像紙を下の壁にかけておいて、二階へ通した。おとよはさらにおもんと藤太郎を呼んできて、なんとか前後策を講ずるつもりで、すぐ甲州屋へ行ってみると、息子はあいにく留守であった。倉田屋の店には娘がいたので、おとよはそっと呼び出して囁くと、おもんも驚いて一緒に出てきた。女髪結いのうちの二階で、おもんは自分の妹とおなおに会った。彼は、おなおの不注意を激しく責め立てた。それが、雷師匠に輪をかけたかとも思われるほど、すさまじい剣幕であるので、おとよはまたびっくりした。しかし、それにはわけのあることで、おもんがこのごろ少しく取りのぼせているらしいことを、おとよもないない知らないではなかった。若い同士の秘密を知らない甲州屋では、このたび、ある仲人口に乗せられて、倉田屋の話は忘れたように、よそから藤太郎の嫁をもらうことになった。気の弱い息子は正面からそれに反対する勇気もなくて、ただ、内々で苦しんでいるうちに、その縁談は滑るように進行し、近々結納を取り交わすまでに運ばれてきたので、それを知ったおもんは、決して承知しなかった。彼は、男の不実を激しく責めて、一体私というものをどうしてくれるのだと迫ったが、男の挨拶がとかくに煮え切らないので、おもんはじれて恨んで、この頃ではなんだか半病人のようになっていた。倉田屋の親たちも無論に怒っていた。しかし、自分の娘と藤太郎との関係が、そんな峠まで登り詰めているとは、さすがに気がつかないで、いたずらに陰口を言うくらいで過ごしていたが、若い娘の胸の火は、この頃の暑さ以上に燃えて熱して、彼の魂は憤怒に焼けただれていた。彼は毎日のように長い手紙を書いて、それを妹に持たせてやって、男の妹の手から憎い男に突きつけさせていた。それほどに彼女の恨みのこもった手紙をおなおが不用意に取り落としたと聞いて、おもんはむやみに怒った。一種の鬼女になっているような彼女は噛みつくようにおなおに食ってかかって、こんなことでは今までの手紙も確かに兄さんに届けてくれたかどうだかわからないなどと言った。それでも、おとよの仲裁で、その方はまずどうにか収まったが、一方の藤太郎が出てこないのと、一方のおもんは半気違いのようになっているのとで、おとよが心配している肝心の前後策は一向に要領を得なかった。彼女もこれには当惑して、おもんをなだめて待たせておいて、再び藤太郎を呼び出しに行くと、彼はまだ戻らないとのことであった。
あるいは隠れているのではないかとも疑ったが、強いて詮議もならないので、そのまま虚しく帰ってくると、留守の間に大珍事が出題していた。二階には、おもんの兄弟と、おとよの母とが黙って座っていた。どの人の顔も真っ青になっていた。おとよはまた驚いて司祭を聞くと、彼が出て行った後で執念深いおもんは、おなおに向かってその兄に対する恨みをまた散々に並べ立てた。それがだんだんに募ってきて、私がこうして兄さんに捨てられたのも、お前が陰へ回って何か残訴をしているからに相違ないと言い出した。それにはおなおも黙っていなかった。彼女は持ち前の強情からあくまでもそれを否認して、互いに言い争っているうちに、おもんはいよいよ逆上して、いきなりにおなおの胸ぐらをひっつかんで小突き回すと、どうしたはずみか、彼女の喉を強く締めて、十三の小娘は、もろくも息が絶えてしまったのである。おとよもそれを聞いてあっけに取られた。よく見ると、全く嘘ではない。おなおは冷たい死骸となってそこに横たわっているので、おとよは、慌ててできるだけの解放をした。水を飲ませても、水天宮様の御符を飲ませても、さすっても揺すぶっても、おなおはもう正体がないので、彼女も途方に暮れてしまった。こうなってはとても自分一人の知恵や分別にはあたわないので、おとよは汗を流しながら、再び倉田屋へ駆けつけた。彼は、おもんの母を呼び出して、そっとこの始末を訴えると、母もびっくりして、半分は夢中でかけてきたが、死んでしまったおなおを生かす術はなかった。表向きにすれば、おもんは無論に下手人である。この上は何とかして、この事件を秘密に葬らなければならないと、母は、おとよと額を突き寄せて密談の末にようやく案じ出したのが、おなおの家出という狂言の筋書きで、織君は母からよく言い含めて、おなおが途中からどこへか姿を隠したように、甲州屋へ報告させてあった。師匠に当日叱られたということが、彼らにとってはおあつらい向きの材料で、おもんの母は、それから思考を生み出して、一個の狂言作者となりすましたのであった。それにしても、おなおの死骸をどこへか処分しなければならないので、おとよはさらにおもんの母と相談の上で、谷中まで出て行った。そこに住んでいる石屋職人の千吉というのは、おとよのおじにあたるので、彼女は司祭を明かして死骸の始末を頼むと、千吉は欲に目がくらんで引き受けた。彼は日の暮れるのを待って、一丁の辻かごをつらせて、かご屋の手前は病人のように取り繕って、おなおをそっと運び出していった。これで万事解決したと思っていたが、おとよは壁にかけてある聖書草紙を忘れていた。織木は帰るときに自分の草紙だけを持っていったが、おなおの分はそのままに残っていた。あまりに慌てていたのと、普段から草紙などというものに注意していないのとで、おとよは今朝になってもその草紙には気がつかなかった。そうして動かない証拠を半七に抑えられたのであった。甲州屋の藤太郎は半七に向かって、おもんとのわけを正直に白状してしまった。二人が女髪結いのうちで出会っていることも打ち明けた。 しかし、そこの2階でこんな珍事が出題していることを、彼は夢にも知らなかった。半七もさすがに思いつかなかった。たとえ事情がどうであろうとも、人間一人が殺されては一大事である。なるべくはその死骸を片付けないうちに、石屋の千吉を取り押さえてしまいたいと思ったので、彼はお豊を案内者としてすぐに谷中へ急いで行った。お話はまずこれぎりです、と半七老人は言った。おなおは生きていましたよ。生き返ったのですか、と私は聞いた。そうですよ。元が女の手で喉を閉めたんですから、一時は息が止まっても、また生き返ったんです。カゴに揺られて行く途中で自然に息を吹き返したのですが、カゴ屋は初めから病人だと思っているので、別に不思議にも思わなかったらしいんです。千吉は驚いたんですが、まあともかくも自分の家まで連れ込ませて籠屋を返してしまいました。死んだ者が生き返って本来ならば喜ぶはずなんですが、この千吉というのが良くないやつで、生かして返してしまえば、倉田屋からたんまりした礼金ももらえない。いっそ黙ってどこへか売り飛ばして自分の懐を温めれば、一挙両得だという悪法を企んで、おなおには猿仏話をはませて戸棚の中へ押し込んでおいたんです。そうして倉田屋の方へは、その死骸を人の知らないところへ埋めたようなことを言って、約束の礼金をもらい、その後も相手の弱みにつけ込んで、時々ゆすりに行こうぐらいに考えていたんです。昔はこういう悪い奴が随分ありました。もう一足遅いと、おなおはどこかの山瀬源の手に渡されて、たとえ取り返すにしても面倒でしたが、いい塩梅にすぐに取り返してしまいました。おなおが無事に戻ってきたので、甲州屋では世間の手前をはばかって万事を内分にしたいと言った。倉田屋からも甲州屋の方へしきりに泣きついてきた。他の関係者はともかくも、千吉だけは許しておかれないと思ったが、彼を表向きに突き出せば関係者一同もそのかかり合いを逃れられないので、半七は我慢して彼をも見逃すことにした。それが動機となって甲州屋にはおもんという嫁ができた。自分の弟子が救われたので、師匠の山村小左衛門は、半七のところへわざわざ挨拶に来た。彼は感謝の意を表するために、宝音楽の賛辞を大きく書いた。甲州屋では、それを立派な額に仕立てて半七に送ったのであった。半七先生の言われは、こうですよ。老人は再び大きい声で笑った。私も釣り込まれて笑い出した。